無益なことですが、起こるのもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか、私は知りません。肉体を離れてであったか、それも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。私はこの人が、それが肉体のままであったか、肉体を離れてであったかは知りません。神はご存知です。パラダイスに引き上げられて、人間には語ることを許されていない、口に出すこともできない言葉を聞いたことを知っています。このような人について私は誇るのです。しかし、私自身については、自分の弱さ以外には誇りません。たとえ私が誇りたいと思ったとしても、愚か者にはなりません。真実のことを話すのだからです。しかし、誇ることは控えましょう。私について見ること、私から聞くこと以上に、人が私を過大に評価するといけないからです。また、その啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと、肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このようなことについては、これを私から晒してくださるようにと、三度も主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。本日のメッセージは元気を出そう。
改めましてもう一度おはようございます。まあ今多くの人が元気を失っている時代だと思うんですね。ですからこそある人たちは体力維持、体力増進ということで健康に気を使います。しかしどうでしょう、病気になってぺしゃんこになってしまうような体力増進増強というのはあんまり本物じゃないかな、本物ではないんではないかな、こういうふうに思わされますね。またある人は、やっぱり金だと、経済力だと、いうことで、下走りにお金を儲けようとする方もいらっしゃいます。あるいは地位ということもあるでしょう。もちろんそれらは大事な人生の営みの一つではあるとは思うんですね。しかし、これほど景気が変動してですね、お金も本当に価値が一日にしてコロコロと変わるような時代に生きている。しかし地位もまた戦々恐々としているわけですから、そう考えてくると、確かに元気を作ってくれる様々なものというものが、こうクエスチョンマークがこう今の時代は出だしているんじゃないかなとこう思うんですよね。また元気っていうのはその気になればその気一つでなれるというものではないですよね。そういうことだったら何も誰も苦労はしないわけです。でそう考えていくと聖書は新しいというか別の元気になる道をユニークに教えているということを言えるわけです。でこの年、まあ、元旦礼拝では問題を笑い飛ばすという題でお話をしましたけれども、また違う角度から今日は 元気を出す神が与えてくださる道というか、そういうことについてお話をしたいとこういうふうに思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷しておいてください。天の父なる神様、新しい年の最初の御言葉のご用です。お一人お一人がこの週から仕事に、あるいは学び屋にと、あるいは家庭のさまざまな営みを始めていらっしゃる方々もいらっしゃるでありましょう。いずれにいたしましてもさまざまなスタートを切っていかれる時であります。主なる神様、どうぞ上からの力をお一人お一人が賜りますように、またあなたが語っていらっしゃる、私ども人間が考えるよりもはるかに素晴らしいユニークな新しく元気になる道、それが示されて進んでいくことができますように、お一人お一人を祝福し、この御言葉の時を変えてください。語りますしもべを気になる方々に豊かな導きがありますように、尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。先ほど読んでいただいた聖書の箇所の前半部分はですね、ちょっと理解がしにくいというほどのパウロの個人の霊的な体験というようにも思います。やっぱさすがパウロだなぁと、第三の天にまで引き上げられて、パラダイス、天国にまで引き上げられる、人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたというようなことを言うと、ああそうですかと言ってしまうような、そんな個人的な素晴らしい経験、もちろん嘘ではないわけです。そういうものがあっただろうとも思えるわけです。そういうことを思うと、パウロというのは我々とはちょっと違う人種かな、とこういうふうに思ってしまう。しかし、後半の部分が今日特にお語りしたいところであるわけですが、彼は元気印の人間ではなかったんですね。肉体に一つのトゲという言葉が7節に出てきますけれども、彼はこのコリントの手紙を書いている前のところの伝道の町はアテネというギリシャの町でありました。そこで福音を語りましたけれども、これがまた反応が悪いんですね。いや、反応が悪いどころではなくてバカにするんですね。あいつは何者だと、そんな考えられない、信じられない復活の話をしよって、また聞くことにするというような感じで、全然問題されなかったんです。で、今までの町とは打って変わって、聖家は1人や2人という、大概は10人や20人や30人ということが起こっていったパウロの伝道であったんですけれども、アテネという町だけは彼にとっては昇進するような、心に深く傷つくような、そういう思いの中に、アテネを去ってコリントに来たんですね。しかもコリントに来るときに、仲間のルカとかマルコとかいう人たちがちょっと違う働きのために出かけていかなければなりませんでした。そのためパウロは孤独だったんですね。昇進な上に孤独。そして古傷の肉体のトゲ、14年前から引きずっているものがこういうときに特に痛むんですね。普段は忘れることができても、思うように成果が上がらない、友人が仲間が一人去り二人去りしていく、そういう中で14年前からずっと自分が悩み続けている肉体のトゲ、チクリチクリと痛む。で、肉体のトゲとは何なんだと聖書学者はいろいろと調べてくれます。ある人は、パウロが改心したとき、つまり彼はもともとクリスチャンではなくて、キリスト教の大迫害者でありましたから、その迫害をしたときに目から鱗のようなものが落ちたと書いてありますから、目の病気ではなかっただろうか、という人もいます。あるいはパウロはいろんなところに伝道旅行いたしましたから、風土病にかかっているんではないかと。時々私たちの団体でフィリピンのところに伝道に行っておられる、田原宣教師の話をお聞きすることがありますが、彼女もまた何度か日本に戻ってきています。その理由は、風土病にかかるんですね。やっぱり外国の地で日本人が生活していくといったら、清潔な町に住んでいる、清潔な国に住んでいる人だが、そういうところでもう何を食べるかわからないというようなところで生活するわけですから、宣教師とは大変だと思うんですけれども、まあ、風土病にかかったんではないかと。そ そういう人もいます。天才にありがちな転換という病気ではなかっただろうか。まあ、いろいろな説があるわけです。しかし、ことの定かなものはありません。パウロの言葉を借りならば肉体のトゲですから、やはりチクリチクリと痛いものであっただろうと思います。しかも、この病気のことを、まあ、明けませんけれども、ガラテヤ人の手紙を読むと、私にはあなた方にとって試練となるものがあったにもかかわらず、私を癒しめもせずということができます。ということは、外見からでも、ああ、パウロ、どうしたんですかというような、そういう肉体的な病気というものがあっただろう、外見からもわかるのではないかというようなことをほのめかします。そう考えてくると、大変気にしていたわけですよ。すると、アテネ伝道が思うようにいかなかった。パウロは連戦連勝ではなかったんですね。しかも仲間も外れていく、離れていく、孤独である。そして肉体のトゲで悩んでいる。その肉体のトゲのことを周りの人たちは私をどう思ってるだろうかと言って、外見というか世間体というかいうことも気にしている。そういうパウロの姿を見ると、なんか親しく感じるわけですよ。先ほどの前半の部分で語ったようなすごい霊的な経験者というよりも、私たちと同じような弱さを持っている彼がいるということを思うんですね。同じ仲間、同じ人間、同じ弱さを持つ。そのパウロが素晴らしい神の力を体験することになっていくわけです。そこで、まあ今日も短く、お話をしたいと思いますが、そういうパウロがどのようにして神の力の体験をしていけるか。私の力は弱さのうちに完全に現れるという神の言葉を彼は経験して弱さを誇りましょうというまでに変えられていくとは何ということだと思うわけですけれども、第一に神の力、神の強さを体験するために必要なことは、自分の弱さを正直に認めましょうということです。パウロはこの手紙を書いてるんですね。これは回覧の手紙です。自分の弱さも何もかも赤裸々に表しているわけです。時々自分の弱さを仲間にも絶対見せないという人がいます。自分の弱さを正直に言い表したら何を言われるか何をされるかわからない。それもわからないわけではない。しかし、誰も彼もという必要はないでしょうけれども、心ある人には自分の弱さが何であるのかということを正直に言い表すということは、神の力の体験のためにはどうしても必要なことなんですよ。自分の弱さを否定している人は、これは神の力を体験できないんです。認めないんですから。神の力の注入というか、注がれていくことにならない。パウロがこの弱さを自分でも語っているように、私たちもまた神の力の、新しい力の体験のためには、自分の弱さを正直に言い表すことのできるものでなければならないと思います。人間ってなかなか自分のいいことは言いたいですけど、悪いことっていうのはなかなか認めない。弱さを認めないっていうところがある。まあ、第二恋愛に来ると思いますけれども、私の娘たちの家族が昨日、一昨日か、来まして、寝泊まりしてたんですね。で、ずっと孫たちの姿を見ているわけで、長女の娘はののかと言います。次女の娘は、次女の息子は、ひいらぎと言います。で、それぞれ見てる。で、下のヒイラギもですね、ありがとうは、ありがとうはと親が一生懸命教えてます。時々言えるけど、まだ言えない。そういうところがある。ところが上のもう2歳になるという長女の、まあ、ののかはですね、親で、おじいさんから言うのもちょっとなんですけども、非常に成長が早いので、もう言葉もすごく早いんですよね。で、ありがとうはって必ず親は言わします。あと。それはやっぱりいたずらしたり悪いことすることがある。すると、まあ、
親の娘のサーコは言うわけ。ごめんなさいわ。ごめんなさいわ。黙ってる。ごめんなさいわ。縦に振らないんですよ。ありがとうはもう言う必要ないっていうぐらい、あと、あと、あとっていうのに、ごめんなさいは言いたくない。まだ2歳にもなってないんですよ。弱さというか、自分の非というのを認めない。認めたくない。それを見ながら、まあ思うわけですよ。しかし、サーコも負けてない。ごめんなさいよ。最終的に絶対言わせる。ごめんなさいよ。ごめんなさい。で、親は喜ぶわけです。ほっとする。それを見ながら、人間というのはもう小さい時から、生来、自分の非を認めるとか、弱さを認めるということが、もともと苦痛なんですよ。そういう傾向を持っている。だから神様の前に自分の非を正直に認める心ある人には、自分の弱さはこうなんですよっていうことを言えないっていうのは、やっぱり神の力の体験においてはちょっと問題があるんですね。パウロ・トゥールニエという、もう天に召された有名なフランスの、しかもプロテスタントの心理学者がおられ、精神科医がおられました。で、本当の強さというのは、こういう強さのことだというんですね。自分の弱さと不都合を受け入れる力のことだというんですよ。自分の弱さと不都合を受け入れることのできる力だと。まあ、牧師としてつくづくそうだなってやっぱり思うんですね。強がりはできますよ。体力、これは、まあ、磨けばできるかもわかんない。経済力もうまくいけば、ことはできるかもわかんない。地位もある意味では、頑張ればなんとかできるかもわからない。しかし、そういうこととは別に、本当の強さというものは、自分の弱さと不都合を受け入れる力だというのは、そうだなと思うんですね。居直るのでもなく、正直に、パウロのように、自分の弱さを認めるっていうこと。ある人はですね、私に言ったことがあるんですけども、先生、私はね、神様を信じるほどね、神様にお便りするほどね、弱くはありませんとおっしゃった。違うんじゃないかなと思いましたね。自分は神様を信頼しなければならないほど弱くはありませんっておっしゃった。つまり自分の力一つで生きていけると思っておられるんですね。クリスチャンというのは自分の弱さを正直に認めることからスタートしたんです。自分が罪人である。救われなければならない、救いを必要としている罪人である。ということを認めることからスタートしているはずなんですね。だからそこがクリアできないというのは、なかなかキリスト教信仰はわからないでしょう。また人生は、私はまあそこまでは言わなかったですけれども、こういう言い方をしました。でも考えてみたら、あなたは1分1秒たりともですね、神様の恵みなくしては生きれないんですよ。だって空気はどうですか？あなたが作ったものでもない。太陽の恵みもあなたに無代価で与えられてるでしょ。心臓だってあなたが一日中徹夜してポンプでこういろんな血液を流してるわけじゃないでしょ。肺に呼吸を与えてるのもあなた自身の力というのではないでしょ。親だってわからない。そう考えていくならば、誰かのおかげで、誰かの支えで生きているにしか過ぎないでしょ。家族の支えがあったり、神様の支えがあったりしてるにしすぎないでしょうと言いました。そうですねと言われた。弱さを認めるというのはキリスト教信仰のスタートでもあるし、また神の力の体験のためにはどうしても必要な部分なんです。これが第一です。第二は自分を卑下しないということなんです。同時にパウロという人はサタンの使いということをならせて語りました。つまり悪魔の使いという表現を使いました。これは パウロ自身が今もそう思っているというのではなくて、肉体のトゲというもの、当時の解釈で病気とかいうものは悪魔の使いだとかサタンの使いだとかいうような、いわゆる慣用句であるわけですね。で、そういう思いをずっとしていたんです。だからこそ神様、なんとかこの悪い病気を取り去ってくださいと3度祈った。3度っていうのは1日に3度、朝、昼、夜、1日に3回祈り続けたっていうことです。それほどパウロはこの病については切に祈っていたわけですけれども、当時の解釈をそのまま使ってサタンの使いですというように思っていた。しかしこの思いが全く変えられていくんですね。9節で、しかし主は私の恵みはあなたに十分である。とリビングバイブルという現代訳の聖書がありますけれども、私の恵みはあなたに十分である、いや直すまい、しかし私はあなたと共にいる、それで十分ではないかを、私はあなたを心から愛している。素晴らしい訳だと思いました。確かに弱さを正直に認める、弱さを認めたくない、そういう思いが出てくるかもわからないけれども、神様はこの弱さというものを持って正直に告白している自分、自分の価値を神様は高く高く評価していらっしゃるんですね。ですからあなたがどのような弱さがあろうと、問題があろうと、病があろうと、あるいはうまく成功しないというようなことがあろうと、神様のあなたに対する価値は微動だにしないんですね。御子イエス・キリストを与えてくださるほどの高い価値をあなたに置き続けていらっしゃる。これが第二に、あなた自身がもう一度捉え直して、私はそんなに愛されてるんですかということを深く思っていただきたい第二のことなんです。第三のことを見て終わりたいと思いますが、それは古い過去の栄光ではなくて、新しい将来の栄光を信じていただきたいということなんですね。パウロは肉体の棘を取り去ってくださいと祈ったときに、肉体の棘がなくなっていくような、いつも元気で働けるような、そういう体に元に戻ることを彼は願っていたわけです。つまり古い過去の栄光の姿に戻ることを求めていました。しかし神のご計画は、古い肉体の棘を取り去った状態ではなくて、肉体の棘を持ったままではあるけれども、別の新しい将来の栄光をパウロに体験させたいというのが神のご計画だった。これは私たちがね、時々間違うことなんですね。病気でも何でも祈るでしょ。弱さがあって祈るでしょ。もちろん病気が癒されることを願うことは間違っているのではないと思います。そこからスタートします。しかし、ある種の病気は奇跡的な癒しを体験しますが、ある種のものは持ったまま生きるという問題もある。弱さを持ったままということもある。で、間違いやすいのは、全く何もかもなくなってしまう状態のことをだけ求めている場合があるわけです。神様は別の計画を持っていらっしゃる。まあ、わかりやすい話をすると、星野富弘さんの話を考えていただければ、あの人は体育の先生であったわけですね。で、頸髄損傷、首の骨を折られて、9年間闘病生活した挙句に、結局治らないまま首から下、麻痺をした状態で、生活をしなければならなかったんでしょ。そして今もなお首から下は動かない。しかし神様はこの人に新しい力をお与えになりました。縁に筆を加えて美しい花の絵を描き、また9年間の闘病生活ということを通して、あるいは自分の障害を通して得たところの素晴らしい、この人ならではの言葉の宝石のようなものをいっぱい書き留めることができた。これは新しい力でなくて何と呼びますか。古い過去の栄光の姿ではなくて、新しい将来の栄光の姿があるわけですね。で、神様のご計画によって、ある人は古い過去の姿に戻る場合もありますが、 新しい栄光の姿に変えて用いたいと願う神のご計画もあるわけです。モーセの例で言えば、モーセという人は40歳まではエジプトの王子として弁舌爽やか、あるいは学力優秀というような体力もあり、特に言葉の人であったと聖書は書いてますね。ところが自分がユダヤ人であることを思い、同じユダヤ人が奴隷状態でこき使われていることを彼は本当に革命を起こしたいと、こういう思いをして、解放したいという思いでユダヤ人は助けにかかりますが、殺人までして結局は失敗して逃亡者となりました。そして40年間は荒野生活で羊飼いとして生活をしなければならない、もうここまでかというような思い、そんな生活を彼はしていたわけでしょ。ところが80歳になった時に、もうここまでかと思っていた時に、神様はモーセを燃え尽きない芝の炎を通して語りかけられるわけですね。モーセ、モーセ、あなたのところの靴を脱げ、ここは聖なる場所である、お前をエジプトに私は使わす、新しい力を帯びさせて私はお前を使わす。その問答が出エジプト記の3章あたり4章あたりに出てきますけれども、パウロ、モーセはもう激しくお断りしていました。神様、どうか私以外のものをお召しください、いやお前だ、私はもう何もできません、地位もありません、名誉もありません、力もありません、私は特に言葉において重りがあるような、そういう言葉の人ではありません、舌がひっついています、まあ差別用語になってしまいますが、推しのように、同話者のようですと、こういうような言い方をしているわけですよ。40歳までは言葉の人であったという、もう喋れない、喋る力を持たない、それほど彼は挫折したんですね。殺人もしてますからね、もうここまでか。ところが神様は、お前の持っているものそれは何か、彼の人生にとっては忌まわしい羊飼いの杖です、それを思えばもう私の人生、過去の栄光も何もかも捨てた、終わりだ、私の今の生涯は羊を相手にして生涯が終わる、それだけだ、そう思ったに違いない。その杖を持って、私はお前に新しい力を与える、そして結局言葉の人という点においては彼は癒されなかったんですね。そして神様はそれを承知で、お前に兄アロンを言葉の代弁者として、お前に支えとして、助けとして与える。神様はモーセが喋る人でないことを、力を与えることをせずに、アロンという兄を与えて彼を用いることをなさるんですね。そして80歳からは素晴らしい大きな働きをしていくことになるわけですね。皆さん、あなたがいろんな問題を持っていらっしゃるかもわからない、病気とか、あるいはまた過去の失敗とか、あるいは障害とか、あるいはこの問題がなかったらもっとうまくいったのにというような、そういう課題があったかもわからない。そしてそういう問題が なければ、病気がなければ、あれがなければといって、過去の栄光の姿を求めるような願いというものはあるかもわからない。しかし神様はパウロの肉体の棘を持ったままで、その棘を持ったままで新しい力を注ぐという、そういう方法を神はお取りになったんですね。ですから神の別の計画が私たちの前にあるのだということを思うときに、これはまた本当に素晴らしいと思うんです。神様はあなたの人生を、もしも無意味だと思われた、あなたの生涯もそこで、はい終わりですと言われるだろうと思いますね。しかし問題を持ったままあなたが生きている、弱さも戦いもあるでしょう、いろんなことがあるけれども、それを持ったままで神は新しい別の計画を持ってあなたに将来の栄光を与えなる。どうぞこの年、神の新しい力を体験する、体力や精神力や 経済力や地位の力ではなくて、神の力を体験する日々を皆さんが体験なさるようにと願ってやみません。お祈りして終わりたいと思います。
天の父なる神様、今日愛する兄弟姉妹方とあなたの御言葉を通して、パウロの弱さ、肉体の棘を持っているこのパウロがどのようにして変えられていったか、そういう姿を見たことでございます。天の父様、私たちも同じようにパウロの弱さという部分においては同じようにさまざまな弱さを持っております。人が離れていくと孤独にもなりますし、また賛成してくれないと本当に不安にもなります。また棘を持っているということのゆえに意気疎通し、世間体を気にするようなそういうものでございます。しかしパウロはそんな中において弱さを正直に神様の前に出て祈る祈りを持っていました。また人にもそれを言うことのできる正直さを持っていました。天の父様、お一人お一人が神と人の前に正直に弱さを認め、またあなたの御前に自分を低く、そのゆえに価値を貶めない、神様から高い価値をいただいていることの感謝を捧げ、また古い姿をのみ求めるあり方ではなくて、弱さを持ったままではあるけれども同時に新しい力が注がれることを信頼して歩むところの思いをあなたがお与えくださるように心からお願いいたします。尊い神の御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。